レビ記があと少し、少しで言っても結構あるんですけども、今日は、主の礼祭について、安息日を始めて、イスラエルの、暦の中で神様の恵みを一つ一つ覚える礼祭を、見てまいります。まあ、これは約束の地に入って、行うための、戒めで、荒野を旅にをしているときにですね、収穫感謝というわけにもいかない、マナを毎日収穫するわけなんですけれども、約束の地に入ってどのようにイスラエルの民が歩むかということが教えられています。当時はまだ荒野の旅で、イスラエルの民は一箇所に集まって旅をしています。ですから年に5回礼祭で集まるということはなくて、いつも集まって礼拝を捧げていたのですけれども、約束の地に、各地に散らばりますと、イスラエルの民がバラバラになることがないように、共に集まって主に感謝を捧げ、また主の教えを共にして、そして一つの民であることを忘れないように礼祭が定められました。その一つ一つのことは主がなさったことの確認であります。そしてそれは一つ一つ完全に成し遂げてられるのは、約束の救い主が来られた時です。その時を待ち望むために一つ一つの祭りが定められました。今日はそれを確かめてまいります。では23章の1節から14節を拝読いたします。そしてお祈りを捧げいたします。レビ記第23章1節から14節まで。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。あなた方が聖なる会合として召集する主の礼祭、すなわち私の礼祭は次の通りである。6日間は仕事をする。しかし7日目は全く休みのための安息日、聖なる会合の日である。あなた方はいかなる仕事もしてはならない。この日はあなた方がどこに住んでいても主の安息日である。あなた方は定期的に召集しなければならない聖なる会合、主の礼祭は次の通りである。第一の月の14日には夕暮れに吸い越しの生贄を主に捧げる。この日の15日は主への種なしパンの祭りである。7日間あなた方は種なしパンを食べる。最初の日にあなた方は聖なる会合を開く。いかなる労働もしてはならない。7日間食物の捧げ物を主に捧げる。7日目に聖なる会合を開く。あなた方はいかなる労働もしてはならない。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。あなた方が私に与えようとしている地に入り、収穫を借り入れたなら、収穫の初穂の束を祭司のところに持ってきなさい。その束は主の前で揺り動かす。あなた方が受け入れられるためである。祭司は安息日の翌日、それを揺り動かさなければならない。あなた方は束を入れ動かすその日に、主への全焼の捧げ物として傷のない一切の子羊を捧げる。その穀物の捧げ物は油を混ぜた小麦粉10分の2エパであり、主への食物の捧げ物 香ばしい香りである。そのそそぎの捧げ物はブドウ酒で一品の四分の一である。あなた方は神への捧げ物を持っていくその日までパンも入り麦も新穀も食べてはならない。これはあなた方がどこに住んでいても世を守るべき永遠の掟である。天の父様、今朝あなたが定められました主の恵みを感謝する一つ一つの祭り礼拝を見てまいります。私たちの日々の生活に主の恵みを覚え感謝することが行き渡りますように、どうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この冒頭にありましたように安息日、そして初穂を捧げる、それはどこででもそれを守るようにと教えられているところから始められています。この23章からそしてその24章からは、それを司る祭司の働きについても教えられています。そしてレビ記に痛ましい出来事が記されています。レビ記は主に生活が清くあるように、そしてこの世に捧げ物をするように礼拝とまた清い生活について教えられていて、出来事についてはほとんど記されていないのですけれども、心に刻むべき出来事を一つ取り上げています。これが今日の箇所の全体像です。死の前に出る、その基本は安息日を守ることです。神様は6日間で世界を創造し、7日目には安息日を創造されました。働きを休み、民はまた全ての被造物が神様に感謝する日として休みを与えて、そして神様はもっぱら私たちのために働くように、その恵みを十分に受けられるように休みを定めました。その起こりは創世記の2章の冒頭にあります。2章の1節から3節をお読みいたします。こうして天と地とその万象が完成した。神は第七日になさっていた技を完成し、第七日になさっていたすべての技をやめられた。神はこの第七日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていたすべての創造の技をやめられたからである。よく6日間の創造とありますけども、確かに天地とそこに住むものの創造は6日間で終わったんですけども、それで世界は完成しなかった。神様を崇める礼拝、これがなければ世界の完成とはならないと創世記が教えています。恵みを満たす、そのことがあってこそこの世界は完成していくわけです。 そして私たち人間は神の形、神と交わりをいただき、神の技に励むためにこの安息日を大切にする必要があるのです。そしてイエス様がもう一つの創造、新しい創造をなさいました。神様がせっかく人を神の形として作られたのに、罪のために損なわれてしまいました。そして神に喜ばれる礼拝を捧げることができなくなり、人の罪の影響は全世界に覆いました。そこで神様は人を新しく作り変えることを始め、この救いを通して全ての被造物も滅びの束縛に陥れていたのですけども、それがキリストの救いによって回復します。その技はすでに始まって完成に向かっていますけれども、このことを記念するために礼拝の日は7日目から週の初めの日に変更されました。ガラテヤ書に大切なのは新しい創造ですと6章にある通りです。そして7つの祭りが定められました。イスラエルは出エジプトの救いをいただいたときに、年の初めの日をその月に変更しました。これが通常の暦と別の暦で、宗教歴とも言われています。そして第一の月、アビブの日の14日にイスラエルの救いを記念する杉越の生贄を捧げて、7日間種を入れないパンを食します。これはモーセを通してイスラエルがエジプトから救い出されたことを記念します。そして神様の節理ですけども、この水越の生贄が捧げられる日にキリストはご自分の命を捧げ、救いを成し遂げられます。そしてこの水越から7週間たったその日、七週、あるいはペンテコステ、50日という意味ですね、と呼ばれています。その日は収穫の初穂を感謝する日でした。祭司のところに初穂を携えて、そして祭司はそれを揺り動かします。これは感謝を表します。こうして献身を表す全焼の捧げ物と穀物の捧げ物を捧げます。こうして捧げてからやっと収穫を食することができることになっていました。このことは私たちが捧げ物を捧げるときに、収入をまず神の前に捧げてから用いるという習慣にもつながっています。まあ、これはその心は忘れないでいたいと思いますけども、あまり杓子定規にしなくて結構です。でも、まず主のことを第一にということを 私たちは日々の生活で貫いていきましょう。ですから収穫あるまで食さないとかですね、食べ物をいちいち当てはめてたら大変なことになってしまいますので、そのようには受け取らないでください。そしてこの日に約束の聖霊が下られて、教会は豊かな収穫を得ることができるようになっていきました。イエス様が天に上げられるまで復活から40日、そしてその10日後に約束の聖霊が下られて、教会は力を帯びて福音を述べ伝え、そして大勢の魂の刈り取りが始まりました。そして大きな祭りは7月にあります。春の収穫に続いて秋の収穫を感謝するラッパの日、23節24節に書いてありますね。23、24節、主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。第七の月の1日はあなた方の全く休みの日であり、角笛を吹き鳴らして記念する聖なる会合を開く。こうして、秋の収穫を感謝します。そして、その後、なだめの日とありまして、10日には大祭司が年に一度だけこの日に至聖所を清めるために入っていきます。それを見守るために民は断食し下げ物をします。これは1年で最も大いなる日とされていました。なぜ年に一度聖所を清め、またすべての民の罪を清める必要があるのか。それはたとえ覚えがなくても、もう覚えがあったらですね、その都度地に罪の許しと賠償の捧げ物をして許していただくんですけども、覚えがなくても人は罪を犯すものである。そのために神様に近づくその道が汚れてしまう。ですから毎年生贄を捧げて民の恵みの座に近づく道が清くされる必要があると、そう民が自覚するためでした。そしてこれは旧約の律法の生贄では罪は完全に清められないことを示し、やがてキリストのただ一度の生贄によって天の聖所が清められ、すべての人がキリストを通して神に近づき恵みをいただくことができるようにされるのを待ち望むための祭りでした。そしてその日の15日、その7月の15日からは仮用の祭り。それは普段もう約束の地に入ったらですね、仮用ではなくて ちゃんとしたそれぞれの家に住むわけなんですけども、パリオ、つまりテント生活をして、アラノの旅を主が守ってくださったことを思い起こすのです。それは、私たちに当てはめるならば、救いの原点を思い起こして、そしてこの地上においては私たちはもちろん地に足をつけて堅実に生活してし働くんですけれども、本当の故郷は天にあり、そこに向かっていることを忘れないためのものでした。私たちはこのように月を決めてはいませんけれども、イエス様がただ一度の犠牲によって罪を完全にあがなってくださったことを死の日に感謝し、また聖書に書かれていませんけれども、復活の日を記念してイースター、この日を守って十字架の贖いへの感謝、そして今私たちも天に国籍をいただいてそこを目指していることを思い起こすのです。さて、37節38節をお読みいたします。以上が主の霊祭である。あなた方は聖なる会合を召集して、全焼の捧げ物、穀物の捧げ物、交わりの生贄、葬儀の捧げ物、食物の捧げ物として、それぞれ定められた日に主に捧げなければならない。このほかに主の安息日、またあなた方が主に捧げる献上物、あらゆる聖願の捧げ物、あらゆる進んで捧げるものがあると。こうして、39節以降は第7の月の15日というのは、先に、33節から、記されています、カリオの祭りの時です。まあ、そこにで具体的に木の実や、ヤシの葉、枝、柳を取ってきて、カリオを作って主の前に感謝して頼む。まあ、聖書の教えとは全然関係ないと思うんですけども、外で礼拝したりすることも楽しい恵みです。全然カリオの町、祭りとかキャンプとか直接関係ないんですけども、日頃の日常生活から離れて、神様の恵みを共に喜び楽しむことは素晴らしいことと思います。また、約束の地に入ってからはですね、民はそれぞれの地で分散して過ごしていますけども、私たちは、キャンプ、聖会を通して、仲間の、教会の巨大姉妹と共に、神職を共にして、共に礼拝を捧げ、喜び合うという習慣を、持っていますね。この感染症のために、一時休んでいますけども、徐々に再開しようとしています。共に集まって、励まし合うことを私たちも守っていきましょう。さて、24章に入っていきます。 この24章の1節から9節、これは祭司のための務めが改めて記されています。祭司は2つのこと、1つは神殿をいつも照らしておくために灯火を欠かさないということ、そして備えのパンを机の上に定期的に捧げて置いておくこと、それを欠かさないということは神様の光、神様の恵みが絶えずあることを証しすることであり、また神様の養いの中に生きているんだということを証しすることでもあります。新約の時代におきまして、イエス様にあって私たちは祭司です。ですから置かれている場所で主の証を光の子供として主の光を放つ、そして日々主に頼って主に支えられて歩む、そのことをなすことができる祝福をいただいています。この灯火と備えのパンの務めを私たちは祭儀という形ではなく日々の証を持って担っていることを覚えましょう。そして最後の部分、痛ましい事件ですけども少し詳しく見ていきましょう。10節から12節をお読みします。さてイスラエル人を母とし、エジプト人を父とする者がイスラエルの子らのうちに出たが、このイスラエルの女の息子とあるイスラエル人とが宿営の中で争った。その時イスラエルの女の息子が皆を怪我し罵ったので、人々はこの者をモーセのところに連れて行った。彼の母の名はシェロミテで、ダン部族のリブリの娘であった。人々は死の命が彼らにはっきりと示されるまでこの者を留置しておいたと。エジプト人の父親、ジャリウイ国人ですねと、イスラエルの男族の娘が結婚して男の子を設けました。その人がイスラエルの、イスラエル人の男の人ですね、と宿営の中で争いを起こしてしまった。トラブルはあるのは避けられないんですけども、その時に主の名を汚したということが大きな事件となりました。怒りのあまり、人間的な争いにおいて神の名を持ち出して、そして神の名を悪く言った。それを聞いた人たちはこれはいけないと。しかし、それを直ちに裁くのではなく、捉えておき、そしてモーセに裁きを頼みました。13節14節、主はモーセにこう告げられた。あの罵った者を宿営の外に連れ出し、それを聞いたすべての人がその人の頭に手を置き、全会衆が石を投げて殺すようにしなさい。 こうして、裁きを主の名によって行いました。主を冒涜する者は、殺されなければならないと。それは、イスラエル人であっても外国人であってもです。続いて、人を殺す者も死をもって報いられることが17節に。動物を撃ち殺す者は動物を失う。傷を負わせるならば傷を負う。目には目、歯には歯と。そして人の所有物、家畜を撃ち殺す者は賠償せずしなければならずと21節にあります。22節23節、この裁きは希留者であれこの国に生まれたものであれあなた方には同一である。私があなた方の神主だからである。モーセがイスラエルの子らに告げたので彼らは罵った者を宿営の外に連れ出し彼に石を投げて殺した。こうしてイスラエルの人々は主がモーセに命じられた通りに行ったとあります。この裁きについては出エジプト記でもまた申命記でも改めて詳しく教えられていますけれども、ここで覚えておきたいことは、損害を与えた者、命を奪った者はその裁きを受けると。そして、罪に対する同等の裁きを受ける。まあ、これは裁かな、かれなくてはいけないということを示すだけでなく、ともすれば過剰に復讐してしまう。あるいは害を加えられる恐れがあったら先に撃ってしまうと、過剰防衛ということも起こり得ます。ですから復讐また攻撃を過度にしないための歯止めとして教えられていることを覚えてください。 やられたらやり返すということを助長しているのではないことを覚えてください。そしてもう一つ注目すべきことは、どんな民族であっても神様の前に等しく裁かれなくてはいけないということがあります。希留したものを蔑んで、また弱いものを蔑んで裁きを曲げてはいけないと厳命されていました。どんな立場にあっても、もちろん責任に応じて、罪が重くなったり軽くなることはありますけれども、人をその、民族や立場によって、力に応じ裕福かどうかとかですね、強いかどうかとか、同国人か外国人かということで裁きを曲げてはいけないとはっきりと命じられています。そしてこの石打ちの刑、冒涜した者が死罪にあたると、ただこの今しめは大変慎重に勝手に裁いてはならないことも教えられています。イスラエルの歴史の中でむやみにこの冒涜したと でっち上げて殺してしまった王は、邪魔者を排除した王は厳しく裁かれましたし、きちんと証人を立てて正しい裁きをしなければいけないとも命じられていました。また悔い改めるならば許される道も当然ありました。覚えたいのは一つ、イエス様は確かに石打ちにはされませんでしたけれども、冒涜の罪で十字架にかけられたんです。神でないのに自分を神としたという罪でですね。神様を冒涜したことのない人、侮ったことのない人はおそらく一人もいないんではないかと思います。どんな敬虔な生徒であってもです。しかしその罪をもイエス様が身代わりに負ってくださったからこそ、私たちは許されて神の前に出ることができるのです。聖書の、罪の規定は、厳しいと言われるかもしれません。確かに人間同士ではお互い様です。しかし神の前にはどんな罪も神の前に断ち切られる重たい罪なんです。しかし御子イエス・キリストがその罪を負ってくださったからこそ、私たちは本来断ち切られるべきものが神のもとに生かされる、そして受け入れられ恵みを満喫する祝福に預かっていることを覚えましょう。この裁きは希留者であれ、この国に生まれたものであれ、あなた方には同一である。私があなた方の神主だからである。主はすべての人の、またすべてのものの神です。神の前に私たちは許されたものとして正しく主に喜ばれるように歩めることを、また主に感謝することを忘れないようにしましょう。お祈りいたします。天の父様、今日の出引きの一つ一つの教えについても、私たちのために与えられていることを覚えて、主に喜ばれる歩みを目指すことができるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。